は9時20分を回りました。みんなでリレーフォーライフのコーナーです。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお送りします。毎週水曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大菅義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話を伺っていきます。今日は水曜日ですので大菅さんもスタジオにお迎えしております。大菅さん、おはようございます。
おはようございます。
今日もよろしくお願いいたします。
今日もよろしくお願いします。20分00秒ジャストで始まりました。今日のみんなでリレーフォーライフです。
ちょっと珍しい。
ちょっと珍しいね。うん、まあね、いいんじゃない。やった、はい、もう今日これで気分がいいよね。
そうです、もう幸先いいスタートなんです、
ね、で今日の岡崎、この晴れスタジオの周辺はですね、とってもいい天気ですね。
はいね、晴れてきましたね。
晴れてきてね、お日様に当たって風がないとこに入るとあったかいですね。
ちょっとポカポカ、やっぱり春の訪れですか。
ですか ね、
けど今日のゲストの方は、はい、北の方なんです。
そうなんです。タカちゃん、ご紹介お願いします。
はい、今年度のヒーローズオブホープに選出されたリレーフォーライフジャパン室蘭の小沼よしこさんです。小沼さん、おはようございます。
おはようございます。
どうもおはようございます。
お世話になります。
お世話になります。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
実はリレーフォーライフジャパン室蘭の実行委員会からですね、
はい、
このコーナーにご出演いただくのは初めてなんですよ。
そうですね、
はい、
記念すべき初めて、はい、リレーフォーライフジャパン室蘭は何回目なんですか。
あ、もう10回、今年21回目になります。
素晴らしい、
すごい、
素晴らしい、はい、そうなんですよね。まだ、はい、確か全国で4カ所の時かな、
はい、
そうですね、
その時からもうリレーフォーライフを開催をしていただいておるということで、
はい、
もう老舗のうちの一箇所です。
いえいえいえ、どうでしょう。
いやいや、素晴らしい。
ただやってただけですけれど。
いやいや、続けるって大変ですもん。
そうですね。
ねえ、
もう仲間の力だなと思ってます。
いやいやいやいや、小沼さんをはじめにね、皆さんのお力でここまで来れてると思うんですが、
はい、
小沼さんがそのリレーフォーライフと出会ったきっかけっていうのはどうだった、何だったんです。
1回目の実行委員長が、
はい、
私も所属してたんですけど、がん患者会の、
はい、
代表だったんですよ。
あ、なるほど。
絶対やりたいっていうことで、
うん、
じゃあ私は最初の立ち上げの時は参加してなかったんですけど、だんだん煮詰まって室蘭会場をやっぱ北海道のとこにするかっていうことで、室蘭に決まった時点から、
はい、
じゃあ地元だから、はい、
うん、
何かを手伝いできる、まあ、年齢的にも60だったので、
はい、
こんな時より無理かなと思ったけど何かできるかなっていうことで、ほとんど資金集めの方法で参加したんですね。
おー、はい、すごい。
ちょっと仕事も行ってたんで、主人の方のこう知り合いに募金活動ができる、いろいろとそういう面でお願いして歩けるかなっていう軽い気持ちで、
うん、
うん、ちょっとまあ、なんていうかな、
お手伝いしていただいたんですか。
うん、お手伝い、ちょうど還暦のだったんで、還暦の自分なんかできたらなっていう軽い気持ちでポッと手伝いに入って、
いやね、タカちゃんね、実はね、リレーフォーライフの実行委員会の中でも、
はい、
その寄付金をね、
はい、
集めるっていうのって、はい、皆さんとっても苦労されてるとこなんですよ。そこを担われた小沼さん、すごいっすね。
いや、もう本当に少しでもっていう感じで、
うん、
ですからなんとか開催資金繰りをできれば、民間の時よりも、
はい、
会場をね、当日するまでにお金が結構かかりますからね、
はい、
その一部でも使われればっていう思いで、 皆さんに毎年あの訪問して、
はい、
お願いに浴びてました。
もうあれですか、あのその始まった当初もう10年前ですね、
はい、
その頃からずっとそのご協力いただけてる方々もお見になるんですか。
ほとんどあの50年、
はい、
協力いただいてる方が
ほとんど
8割。
おお、すごいですね。
の関係では8割以上の方がもうずっとその彼大きい金額にしないよとかっていう方もいるんですけれど、
いやいや、もうそういう、
いや、もういくらでもいいんですっていうことで、はい、こう、こうずっと出してくれてますね。
うん、そういった金額の問題じゃないですよね。
なんです、
お気持ちが嬉しい。
うん、行くと、ああ、もう時期だねって言ってくれるんですよね。
あ、
ありがたいですよ。
まあ、それもやっぱり小沼さんの人柄っていうのも ね、
うん、そうですね、伝わってきます。
ねえ。で、あの、まあ、ずっとその室蘭のねリレーに、はい、ご協力いただいてるんですが、
はい、
その室蘭のリレーって会場ってどういった会場で開催されてるんですか。
市の公安部が持ってる、港の近くなんですけれど、
あ、室蘭って言えばそうですね、はい、海の近くですね、
ちょうどすごくあのそこの広場の横に、
はい、
白鳥大橋っていう、あの橋があるんですよね、そのたもとの広場でやってるんで、
はい、
もう夜景は最高です。
うーわー、
行きたい。
なんか、
まあ、工場も見えますしね、
うんうん、
まあ、いいんですね。
今あのね、ああいったコンビナートの、
はい、工場夜景ですね、
夜のね、もう綺麗だっていうよく話出てるんで、
もうあの清水所のあの夜景っていうかな、電気、あの結局、
はい、
危ないので、
うんうん、
私の今 LED に切り替えたから余計綺麗なんです。
あらららら、はい、あの、観光案内もお上手ですね。
本当です。行きたくなった。
行きたくなったよね、今の話聞いてて。
行ってください。
ねえ、ぜひ。
あの、お天気と、あの、
うん。
あの、港に会えてくる一日に大黒島、実島があるんですよね。
はいはい。
そこに夕日が落ちるのがとっても綺麗なんです。
大黒島。
ええ。
あ、そこに落ちるあの、夕日が綺麗、
ちょうどあの湾に入ってくるちょっと前に小さな島があるんですけど、
あの本当にお上手です ね、
本当ですね。
ちゃんとポイントポイント ついてね、あの上手なこうご案内をいただいてるんですが、あの、え、なんでした、ごめんなさい、
風がちょっと強い、
ああ、そうなんですね、湾の
中なんです。
あ、そっか、
そこだけが
湾だからですね。
海辺ですもん。じゃ、そうしたらルミナリエとかすごくご苦労されてるんじゃないですか。
そうですね。
ねえ、
風が強い時はもう本当大変ですね。
ねえ、風が強いとあのちゃんとあの立っててくれないですもんね、ルミナリエが。
だからね、あの砂をあのペットボトルに砂を入れて、
うんうん、
でルミナリエの中に入れて、それでろうそくしてる。
あのちょっと言い方が合ってるかどうか分かんないですけど、昔ながらなんですよね、ペットボトル使ってルミナリエやられるっていうのは。
はい、あのね、あのやっぱり風でね、全部倒されちゃったり流されちゃうんで、やっぱり重くなきゃダメなんです。
そうですね。じゃあそのペットボトルもあれですか、はい、あの口のとこ全部切ってやって、でそれで保管しとくんですか。
で保管する時もちょっとあの主人に頼んで会社の倉庫の一部を部屋借りて、そこに全部10年間
保管してます。
すごい。いや、
あのね、
すごいですね。
タカちゃんのペットボトルの口を切って、はいはい、どうだろう、高さ20センチぐらいにして、
そうです、それをね、大体25個ぐらいを一袋にして入れて、
うん、
あの積み上げとくんです。
え、それが何袋ぐらいあるんです。
もう2000本ぐらい通用中
です。すっごい場所取るんですよ、あれ。
だからずっと続けてて、一度ね、雨でね、はい、全部ダメになって、
うん、
処理、廃棄したんですよ、もうドロドロドロになって。
あ、そうですか。
で、また次の時作り直して。
うわ、大変だ。
まあ、あのうちの家族も、すぐ協力してくれて、もうコツコツ作っといてくれるんで。で、半分以上はもう、ほとんど家族で作ってくれるんです。
さ、あれね、僕が一番最初あの2009年の岐阜で行われたチューブだったんですけど、実はその時もどうやってまずペットボトルを集めようとか、誰が切るのとかいうやっぱり、ね、話になったんですよ。
大変です、あれも大変、作る時は
大変ですもんね。でかさばるから、
はい、
ね、でその時ちょうど僕はパッケージの関係、包装資材の仕事してて、よくこのまさん、いちごが入ってくるちょっと青っぽい透明の容器があるじゃないですか、
はい、
僕あれを思いついて、でその中に砂を入れてやろうよってなったんですよ。そうすると500個とか1000でも全然かさばらないし、
は
い、切る手間もないしということで、そう、それでやってだいぶ楽させてもらいました。
もう風のないところはいいですけど
ね、その海辺となると大変ですよね、しっかり砂入れないと。
だからその砂も木の土源の方から、トラックで持ってきて
土を送
ってみたんですよ。
これ
で全部終わったらまたその砂を回収して、その袋に入れてお回収するんです。
うわ、それも
向こうは土のうで使えるから、砂提供してくれるんで、でもう終わったらみんなで土のうを作りして、
はい、
返却するっていう形にしてるんですね。
わ、大変だと思うんですけど、
はい、
でもその大変さも楽しいんじゃないですか。
そうですね、で今看護学校の学生さんたちがもう手伝いにしてくれるんで。
ああ、素晴らしい。
みんなりは全部学生さんたちが砂を入れて全部回収してっていうのはやってくれてるんです、
ありがたいですね。
すごく
ね、本当に周りの方たちにね、支えられて、ムロランのリレーも10年ここまでやってみえたっていう感じがなんかすごくします。
最初の頃は毎年やるかやらないかの時から始まってましたね。
そうですよね。
次行ってからもう絶対これをやらなきゃならないっていう仲間の時にはなりましたけど、最初の頃は誰が実行委員長になって言ってやるかやらないか、そこからずっと5年ぐらいまで、
そ
うなる方がいなきゃできないんでね。
そう、全国のね、他の実行委員会もやっぱりそのあたりはね大変苦労されてます。
そうですね、
やっぱどこも一緒ですね。
ね、本当に、まあ1回目は自分で金子さんって方が、やって、2年目は病院の看護師さんが、
はい、
まあ、2年目やらなかったらまず続いてないと思うんですけど、緩和の看護師さん方が全員で動いてくれたんですよね。
金子さんね、第1回目の初代の実行委員長の金子さんが、はい、東京の方でねリレーを体験されて、
そうなんです、もう絶対これはやりたいっていうんで。
そうですよね。で、北海道に、まあ、要は持ち帰られたという形で、
はいはい、
で室蘭のリレーの第一歩が始まったんですよね。ねえ、そうなると、
やりたいっていうのがなかったら、じゃなかったかもしれないですけどね。
あれですね、小沼さんも思いが強くって、やっぱりこれずっと室蘭で続けなきゃっていう思いもとても強いんじゃないですか。
そうですね、金子さんとずっと患者会からずっと共にいましたからね。まあ、患者会聞いてないんですけれども、だからやっぱり他の方よりは思いは違いますね。
そうですよね、やっぱそうだと思うな。
もう嬉しいことに、今年の実行委員に金子さんのお嬢さんと息子さんが
入ってくる。おいくつになりました？もう、
息子さんはもう25なんですけど、お嬢さんね今年高校入れ、今中学3年で今年高校生になるんですよね。やりたいって、言ってくれて。
そうか、頼もしいですね。
そうですね、今年この前ちょっと新年会かの世大会の、実行委員会みたいなことやって、ちょっと2人に言って、みんなに合わせて。
ああ、いいな、そこもちゃんとリレーされてますね。 ねえ。
ですね。去年のもう、事前に来てくれた時、
うん。
新宿ってずっと来てくれてるんで、
はい。
その時来年はやりたいって言ってたから、もう、嬉しい、おいでねって言ってたんですよね。
ああ、嬉しいですね。
嬉しいですね。
うん、
いいですよ ね
小沼さんのまだまだ聞きたいんですけど、そろそろお時間なんです。
はい、すいません
、はい、そうなんです。最後
に、はい、なんかお役に立ちましたか。
もうね、いいお話ね、ちろんです。高ちゃんね、お聞きできてね、よかったです。またあの小沼さん、また機会がありましたら、
はい、
またあのぜひお声かけさせていただきますので、
はい、ぜひ室蘭にも足を運んでみてください。
行きたいです。
行きたいです。
行きます。
うん。またこれからのご活躍もお祈りしてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
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 今日のゲストは、今年度のヒーローズ・オブ・ホープに選出された、リレー・フォー・ライフ・ジャパン室蘭から、小沼よしこさんとお電話をおつなぎしました。どうもありがとうございました。大須賀さんも、
はい、
今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
以上、みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。